マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのくまです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでのお話をおさらいします。
はい
はい、マーシーさんは2000年12月から日本縦断ヒッチハイク旅行、そして2001年2月からアジア横断旅行と立て続けに2つの大きな旅へ出かけ、アジア横断旅行におきましては東アジア、東南アジアという順番で旅をし、いたニュージーランドに旅をしまして、で、さらにまたアジアに戻って、今度は西アジア、南アジアという形で旅をして、最後の国インドに入国したわけですが、前回はそのインドの首都ニューデリーで、当時遠距離恋愛関係にありましたニュージーランド人女性ヘレンさんと再会し、そしてガンジス川のほとりであるバナラシという町へ行くため、寝台車に乗ったというところまで伺いましたね。
はい、そうですね、その列車の中で出会ったイスラエル人のバックパッカーたちとの話をしましたが、この列車が動いて、列車が動いてですね、1時間もしないうちにですね、ちょっとしたアクシデントが起きます。前回の話で、そのイスラエル人バックパッカーのお話をしたんですが、男女3人組で、同じ寝台列車の車両になったということだったんですけども、その男女3人組は男1人女2人のグループなんですけども、それぞれみんなバラバラで旅をしていて、たまたま電車が一緒だったか、一緒で、同じイスラエル人だから、ちょっとね、話を一緒にしながら固まってたのかなっていう感じのグループだったんですけど、
なるほど。
そのうちの男の人がですね、自分のリュックが俺なんか見つからないって言って、そわそわ動き出すんですよ。で、バックパッカーはですね、大体こう大きなバックパックを背中に一つ背負って、でこう前側にですね、小さな20リッターから30リットルぐらいの大きさのリュックを、前側に、持ったりするのが基本スタイルになってます。その大きいリュックは何だろう、長距離バスとかだとこう下に入れちゃったりするわけなんで、それ以外のよく使うものは手前の、財布とかカメラとか、ちっちゃいリュックに入れて、そのまま座席に持ち込んだりしてるんですよね。
なるほど。
でこのそわそわしていた彼の場合は、そこにです、その小さなリュックに旅の思い出をこのカメラで撮りためたフィルムが20本から30本入ってたようなんですよ。で、この旅のね、貴重な思い出が入ったリュックが見つからないと言って、探し回ります。で、通常だと、そこにね、お財布とかが入ってるので、犯人はそれが目当てで盗んだのかと思うんですけども、彼はですね、逆にその、金目のものはリュックに入れてなくて、自分で持ってたんですね、ポケットに入れたりして。
よかったよかった。
なので、金銭的な、被害があるわけではないんですけども、でもそのね、せっかくの旅で撮りためたフィルムが入ったバッグだったので、それが結局見つからず、 ほら、もう盗まれた、うん、だという結論に至り、うん、まあ、それに対してですね、すごいショックを受けてましたね。
うん、気の毒ですね。
なんで俺の撮った写真が入ったフィルムなんか盗むんだよ、この野郎、バカ野郎みたいな感じで、ね。
うんうんうん、
まあ、犯人もそんなのもらってもしょうがないですけどね。
お互い腹立ってるかもしれませんね。
そうそうそう。で、彼のリュックは、そもそもどこに置いてたかっていうと、うん、その寝台列車の自分のベッドのあるところに置いていて、うん、で、まあ、寝台列車なんで、うんうん、このベッドのある側と反対側の、
うん、
まあ、通路側ですね。
なるほど。
まあ、壁にね、こう折りたたみの椅子とかテーブルがあって、
うん、
夜じゃないからまだ寝ないから、まあ、あのその、うん、まあ、ベッドに寝たい人は寝れることもできるんですけど、まあ、狭いから、うん、まあ、みんなまだ歩き回ったりしたいから、こう通路側の椅子に座ったりしてるわけですよ。でもその寝台の方も別にそこまで遠くないし、目の届く範囲なんですよ。
うん、
しかもね、まあ、彼もいるし、
うん、
他の僕らみたいな旅人もいるし、まあ、現地の乗客ももちろんいるんで、
うん、
まさかこんなとこで盗むはずはないだろうという、うん、まあ、たかはくくってたとは思うんですよ。
うん、
うん、ただ、まあ、犯人のレベルがですね、まあ、その我々の監視の目を上回るレベルだったのか、
うん、
あれも気づかなかったんですね、うん、そのパークが盗まれたことに。
あ、プロですね。
プロですね、これは完璧に。
うん、うん、はあ、すごい。
うん、でね、
不思議、
そう、本当に、
うん、
いつの間にっていう本当に感じなんですけど、
うん、
でその時か、まあ、その前からもちょっとうすうす気づいてたんですが、インドに入ってから、うん、こう、うん、南京錠とか荷物にかけるための鎖、うん、チェーンを販売してる、うん、こう、なんていうか、露天商とかを結構見る機会があったんですよ。
うん、
なんでみんなこんなに鍵持ってないんだっていうぐらい、なんでこんなに鍵を売ってるんだと、うん、そんな鍵なんか1個買えばいいんじゃないかっていう感じなんですけど、
うん、
結構お店があるんですよね、露店とかで。
うん、
で、こう列車に乗ってる周りの人をよく見てみると、
うん、
みんなカバンにちゃんと南京錠つけてるんですよ。
カバンに南京錠、
うん、まあ、それはもうマストですね。
あ、これはもう最低限、
う
ん、
そうそう、
ほうほう。
でさっき言った鎖チェーン、
うん、
をさらにカバンに巻いてるんですよ。
へえ。
だからチェーンで巻いてこう鍵をしてる人とか、
うん、
でさらにはこのチェーンを巻いたカバンをお腹に抱えてずっと座ってる人とかいるんです
よ、うん、はあ、厳重ですね。
うん、だからやっぱり、
うん、
敵のレベルも高いから、みんなそれだけね、防御も高めてるわけなんですよ。
だから鎖巻きつけて南京錠って、うん、海賊の宝箱レベルですよね。
そうそうそうそうそうそう。だから本当に
それをカバンでやっちゃう。
そうそうそう。だからそのなんだろう、この、うん、まあ、スーツケースとか普通のなんだろ う、スーツケースまでいかないアタッシュケースぐらいの荷物をやってつけてる人がいたりとかして、なんでこんなにやってるんだろうなと思ってたんですけど、
うん、まあ、
それだけやっぱ危ないってことなんですよね、
うんうん、そうなんですね。
だからこういうね、対策を取ってる人のカバンに比べたら、
うん、
彼のリュックはもう丸裸同然ですよね。
あー、そっかそっか、
うん、
うんうん、取ってくれと言わんばかりだったんだ。
だって鎖ついてないし、いいないしみたいな、うん、隙だらけなわけなんですよ、
うん、おまけに本人ね、まあ近いとはいえ手放してたと、
うん、
うん、
そうなんですよ。まあここでね、また、うん、いやすごいな、インドはと思って、
うん、
それからまた、しばらく経った4、5時間後ですね、うん、の時にまた事件が発生するわけですよ、
はい、
今度はその彼と同じ車両で、はい、なんと、
うん、
僕のリュックが被害に遭いました。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
うん、
うわうわうわうわ。
で僕も
あやっぱり小さい方のリュックですか、
うん、そうそうそうそ
う、
う
ん、
で、まあ、僕のリュックも目の届くところに置いていて、うん、まあ、さっきそのね、うん、彼の事件もあったからもちろんね注意はしてるわけですよ僕らも。
ですよね、うん、
でも注意はしてる。まあそんなね人が知らない人がね、うん、カバンに近づいたらそれすぐ気づくわけですよ、
うん、
まあでも多分ねどっかでねさすがに同じ車両で2回目はやんないだろうと、うん、少しは高をくくってた部分はあったかと思うんですよね、うん、
いやーねー、
うん、だってみんな注意してるから、
うん、うんうん、
でもそこをの油断の隙を突かれたようで、
いやーか裏の裏を書かれるって感じですねこれ。
そうまさに大胆不敵とはこのことだ
と。ああ、いやいやいやいや、いやもうアルセーヌルパンみたいですね
本当に
すごいレベルですねこれ
本当に。で僕のリュックの中にはですね、うん、あ、まあリュック丸ごと盗まれなかったんですよ、うん、僕の場合は。リュックあるんですよ。
あ、はい。
リュックは残ってるんだけど、うんうん、その中にポータブル、CD、ポータブルの CD プレイヤーと、
うん、
カメラ、あと現金3000ルピー、うん、まあ、当時のレートで日本円で6000円ぐらいだったんですけど、
うん、
それが盗まれてしまったと。
はあ、これあれですよね、いややっぱりそのカバンはその場に残ってるっておかげで、うん、やっぱりその被害の発見が遅れるでしょうし、
うん、
また明らかにこれ同じ犯人ですよね、
うん、
さっきはカバンごと盗んじゃって開けてみたらなんだよこのフィルムなんでこんなのいらねえよってなって、うん、だからちゃんと中身だけ盗めって言ってるだろうみたい なんかそういう反省もあって、
うん、
っていう感じしますねすごく、
うん、
同一犯的な匂いがプンプンしますねこれ、
うん
うん、
で僕の何だろう、寝台っていうか予約してた席は、
うん、
まあ、あの3段あったんですけど、うんうん、その一番上だったんですよ、
うんうん、はい。
で基本的にはそこね登らないとそこのカバン手届かないから、うん、登る人いたらすぐ分かるわけじゃないですか、うん、
ですね。いや不思議でミステリーですねこれは、
うん、でもよく見ると、うん、隣の一番上から、うん、まあ、手伸ばせば、まあ、ギリギリ届くっちゃ届くかもしれないみたいな、うん、まあでも壁があるから直接はいかないんだけど、こうね、うん、ぐるっと回せば確かになんとか届く距離だけど、それとって簡単な場所ではないから、
うん、
だから僕もだからあそこに行くにはこっちから普通に登って取らないと取れない場所だから分かるって、こう高をくくってた部分はあったんですよね、うん、きっとね。
いやーこれは忍者ですね、
うん、
敵は、
うん、それ
レベル高っ、
レベルが高くてね本当に、まあ、
いや、
まあイスラエル人の彼に比べると僕の場合は金銭的な被害でね、うん、まあでも、
うん、
お金では解決できるものなんですよ、うん、でも買えばいいし、
うんうんうん、そうか、彼の方は思い出だから、うん、お金積んでも戻ってこないと、
そうそうそうそう、
うんうん、
まあなので、まあなんだろうね、うん、まあそこまでこう死なんだろう、あのうわーっていうほどでもないんだけども、うん、まあ、それまでねここまで1年以上旅を続けてきて、まあそういう盗難被害にほとんど会ってこなかったので、
うん、まあ、
この事件はやっぱり衝撃的でしたよね、この、
うん、イン
ドからあかんっていう感じでね。
いや、インド恐るべし。いやね、明らかにだから犯人はその列車の中にまだいる、犯人はこの中にいるみたいな話ですけど
そうそう
そうそう でもそれでもそんな大胆なことをやるってことは、要するに常習犯でもう常に列車の中にいるでしょうね、うん、
多分ね、うん、
作ってるんでしょうね。
うん、
はあ、いやいやいやいや、うん、
これは、まあ、こちらはねゲストだから、まあやっぱりね、うん、地元の人たちはちゃんとやっぱり防御してるから、
うん、
ちょっと油断、うん、そんなもんじゃダメだよ君たちはっていうねレッスン料だと思えば、うん、しょうがないなっていう感じですね、
うん
うんうんうん、
確かに、うんうん、いやいやいやいや、なかなか衝撃でした。
まあだからこのインドっていう国はですね、この僕の旅の最後を締めくくるにふさわしく、うん、やっぱりこの旅人の旅力レベルをね上げていかないと、うん、これは大変な目に遭うなというふうに再認識させられた体験でしたね、うんうん、
なるほど、うん、
まあそんなこんなありながら、先ほどそのフィルムを盗まれた、うん、イスラエル人の彼とですね、うん、2人で、この列車の入り口がもう開けっぱなしなんですよ、うんうん、インドので電車ね、
へえ、うんうん、
なんでその入り口付近で2人でこう、ね、外の景色を見ながらタバコを吸って、うん、慰め合うと、うん、お前も大変な目にあったなみたいな感じ、
う
でこれが終わった後はさすがにもう事件は起きなかったんですが、うん、
はい、
それでそんなこんなで無事朝7時頃にですね、バナラシに到着しました、
うん、はい、
はい、で、昨日ですね、その前の日に傷を舐め合ったイスラエル人のバックパッカーと一緒にですね安宿街に向かいました。
うんうん、
向かった宿はですね、シャンティーゲストハウスっていう宿で、
うん、
僕らもそこがいいという情報を持っていて、彼もそこがいい宿だっていう情報を持っていたので、
うん、
まあ、お互いに同じ宿に行って、でそこの宿に到着して、まあ、いろいろ部屋の値段とか聞いてみたところ、まあ、普通の、うん、まあ、安宿の相場に比べると少し高めだったんですが、うん、まあ、評判もいいし、うん、部屋も綺麗だったので僕らはそこに泊まることに決めました、
うん、はい、
でイスラエル人の彼はなんかこう、うん、交渉好きらしくてね、
うん、
俺は3日以上泊まるからこれね、うん、もう値切ると言って、うんうん、値下げ交渉するって言って、
うん、
フロントで、まあ、
うん、
バックパックやら重い荷物を下ろし腕まくりをして、うん、よし交渉するぞみたいな感じでマネージャーと交渉の準備に入っていくところを横目で僕らはチェックにしていくっていうような感じでしたね。
なるほど、
うん、でまあこの時まだね8時ぐらいだったので朝ね、
うんうんうん、
でまだ朝ごはんも食べてなかったので、まあ、早速この天下のガンジス川を見ようということで、
うん、
ヘレンと宿を出てね、ガンジス川がよく見えるレストランで朝食をとることにしました、
うんうん、
で地元の人たちはこのね聖なる川ガンジス川で沐浴をしてるわけですよね、
うん、
朝、
うん、
でこの、ガンジス川ではこのヒンズー教徒の死体は、うん、まあ、うん、死で焼かれた後この川に流されるわけなんですよ。
うんうんうん、
でしかも人間だけではなくて動物の、ね、うん、死骸とかも、まあ、普通に死んだ動物とかも浮いてたりして、うん、まあ、本当にお世辞にも綺麗とは言えない川なんですよここは、
うんうん、
なのでまあ多分この信仰心がないと普通はこの川に入って、うん、泳ぎたいという思う外国人はほとんどいないだろうなという思うくらい汚れてましたね。
うん、ただやっぱりそうなんだ、
うん。まあでもね、現地の人はそんな水もこう口にね、
うん、
踏んでこのクチクチペッとかやっちゃってるわけなんですよ、
うんうん。もうね、軽く歯磨いちゃったぐらいにして。
そうそうそうそう。まあこのね、様子を見てやっぱりこのインド人のこうタフさっていうかね、うん、強靭さに。
うん、
もう感心させられましたね。
ねえ、いや、うん、そういう川だと聞いてはいましたが、やっぱり本当にそうなんですね。
うん。
ああ、三尺下れば水清しと。しかし記憶は見えないわけですね。見た目は。
いや、もう全然、うん、濁ってますからね。 濁ってるし死体流してるし、うん、
でも多分現地の人たちそれで全然誰も病気にもならないし誰も死なないんでしょうね。
うん、
だから続けていられ
る
わけ、
ね、病気になってる人はいると思うんですけど一部カウントはしてないと思うんですよ、
まあ、た本人たちがそれを気にしてないと、
うん
うん、そうですか。いやーね、うん、そうだ、ついにガンジス川に来たわけですね。
はい
はい。ではますますなんていうかこうインドのコアな部分に来たと思いますので次回、
はい、
さらに楽しみにしております。
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのご感想ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールかまたは Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。